君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
デジタルウォッチに始まり、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、そして地デジ化。世の中いろんなものがデジタル化。デジタル化って何？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はデジタルはアナログに憧れている？アナログな情報をデジタルな情報に変換するお話。義歌大電気電子情報工学系秋田一平先生を訪ねます。
秋田先生は秋田一平先生。
はい、そうそうです。もう覚えてもらいやすいですよね。
ドラマの主人公みたいな名前ですけれど
まあそう言わ、3枚目とかって言われますよね。
どっち
か
って言った
ら名前とキャラが一致してるねみたいな。
あ、いいですねそれはねあ、じゃあもう皆さんが一平くんって聞いて思ったイメージそのまんまっていう。
そのままらしいですね。一平ちゃんって呼んでもらえると嬉しい。
一平ちゃんまあはい、まだあの秋田先生、あの見た感じ お若いんですけれどもね、はい、なんとあの義歌大の OB。
はい、その時です。
そんな秋田先生の最近の日常はもう本当にデジタルな日常というふうに伺っておりますけど。
そうですね、もうデジタル万歳です。
デジタル万歳。
デジタル万歳です。もう娘が生まれまして、はあ、デジタルビデオカメラ買って毎日のように映してて、ああ、もうすぐ3ヶ月になるんですけど
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そんな幸せな先生に今日はその先生の娘さんも映されているデジタルのお話を伺いたいと思います。
はい、はい、
もうあの地デジ化も終わりまして。
終わりました。
世の中何でもデジタルになりましたよね。
そうですね、便利になりましたね。
デジタルの反対っていうと
アナログです、
ね、アナログ、はい、アナログからデジタルへってね、僕らも耳にタコができるぐらい聞かされた言葉なんですけれども、はい、なぜ今世の中はデジタル化されてるんですか。
まあ、一般的にまあアナログ古くてデジタル新しいっていう言葉使われたりもするんですけど、はい、まあ、それ確かにその通りで、アナログっていうのは連続的な、人間が喋るようなあーっていうような連続的な何かしらの情報なんですけど、はい、これって結局じゃあ遠くの人にこれ聞かせようと思った時にどうしたらいいかって言った時に、アナログでいくとそのまま通信しちゃうと雑音とか入ってきた時に、ノイズとか入ってきた時に向こうの人聞き取りにくくなりますね。例えば AM 放送、 FM 放送っていうのが
今皆さんがお聞きの放送ですね。
そうですね、うん、まあ、アナログ
ノイズ混じりに聞いてらっしゃる方もいらっしゃる
かもしれないですねまあ FM はいいって言いますけど、まだいいんですけどね、あ、まあ、AM なんかは結構厳しいって言いますよね。
そうですね、
はい、っていうのもああいうのも、そう、例えば受信状況が悪かったり、うん、近くなんかノイジーなものがあったりすると、はい、まあ、受信が悪くなって聞こえにくくなる、うん、っていうものに比べて、デジタルっていうのはもう本当にその名の通りでオンかオフなんですよね。見えるか見えないか、聞こえるか聞こえないか。でも聞こえたら確実に聞こえる、はい、みんな同じように聞こえる、うん、
それなぜデジタルはそういうことができるんですか。
まあ、デジタルっていうのは、うん、そのどっかでその世の中ってアナログの情報ばかりなので、はい、要はその電波もそうです、音声もそうです、光だってそうです、うん、あのデジカメなんかで撮るときなんかもそういうアナログの情報をどっかでデジタルにしてるんですよね。
デジタルにするっていうのはどういうこと。
デジタルにするっていうのはある一定の時間で自然の世の中の物理的な情報をつまんできます。一定の間隔でつまみます。
1秒ずつとか、
例えば
0.1 秒ずつとか、
はいはい、でつまんでいきます。でつまんだその情報をある物差しに丸め込むんですよね、物差しのメモリに。
ほう。
でその物差しのメモリが、はい、細かければ細かいほど人間にはなかなかデジタルかアナログか見分けがつかないぐらい滑らかに見えるし、聞こえたり見えたりするし、うん、ただそれが荒いと、うん、あ、なんかノイジーだなっていう風に感じたりする。
デジカメの画素数が荒いと、あのなんかモザイクみたいになっちゃうような、
ブロックノイズみたいな
感じですかね。
そうですね、はい、それがもう今じゃもう 分からないですよね、なかなか人間の目には、うん、それはやっぱりその物差しの目盛りがだんだん細かくなって、
10センチごとにつまんでくるよりも1センチごとに、さらに1ミリごとにこう情報をつまんできた方が、
そうです、
精度が高いということですね。
はい、
その作業がデジタル化ということ。
そうですね、アナログであったものをデジタルにするっていうのは、メモリの細かさを、まあ、細かくしようと思ったときに、今現在の技術で人間に分からないぐらいもう細かくできてる、技術があるから、じゃあデジタルにしよう。テレビなんかの情報なんかも本当はデジタルにしたいんですよね、本当は、うん、いろんな携帯電話の技術なんかと一緒で、うん、でもそういうのはそのデジタルにしようと思ってもなかなか技術が今まではまあ追いついてないところがあったと。
カクカクになっちゃう、
例えば、うん、はい、でも今の技術をもってすればそれも可能なんですよね。デジタル化して確実にその物差しに当てはめて送るっていう、うん、そういうことができるようになってくると、もう様々なものがもうデジタル化されていきます。
そうするとノイズに強いっていうのがメリット。
メリットですね。
その物差しでやっていくとノイズに強いんですか。
そうですね、その物差しで、当てはめるっていうことは、うん、もう決まった情報のパターンになってるんで、その時点で、
はい、
もう変換されちゃってるんで、その情報のパターンっていうのはもう0か1っていうような情報になってて、判定がしやすくなる。
デジタルのキーワードで0か1っていうのはよく聞きますよね。
そうですね。2
はないんですか。
2はないです。
2はない、
はい、
0か1。
そうです。
だから000だったら届く方も000。
そうです。
100ってやったら届く方も100
だ、はい、
その中にノイズが入るっていうことはないわけなんです。
そうですね、ノイズが入ったとしても、うん、その1か0なんで、うん、そこにちょっとノイズ入っても、うん、判別可能なんですよね。
なるほど。
今まではちょっとそのノイズがアナログのままだと、うん、もう致命的な、もう聞こえてそのまま雑音になるみたいなノイズ。
受信する方が、あ、これちょっと変な音入ったけど1だなって分かれば、
そうです、
もう1って
1って言っちゃえるんですよ。
なるから綺麗な画像を復元して、
復元できる。
それがデジタルのメリットなんですね。
そうですね、はい、
とやっぱりこれから もっともっと世の中はデジタル化されていく感じですよね。
はい、はい、もうその通りだと思います。
じゃあアナログはバイバイ、
アナログバイバイといきたいところなんですけどね、うん、そうはいかなくてですね、その今さっき言ったようにその光だとか、うん、あと音声なんかもそうですし、まあ、あとはその電波だとかもそうですし、
はい、
人間の動きなんかもそうですよね。
カクカク動いてる人はいないですね。
いないですよね。たとえカクカク動いてもその間はありますからね。
あ、そうですね、はい、デジタル風なだけですよね。
風なだけです。本当のデジタルってこれがもう本当に瞬間移動するんで、人間の動きが。ただそういうものが世の中の物理現象がアナログである以上は、はい、アナログっていうそのものはなくならなくて、じゃあそれをデジタル的に扱いたいなと思ったら、どこかでそのアナログの情報をデジタルなものにしなければならない、うん、デジタルにしちゃうともうあと何でもできるんですよね、うん、その加工しようが、はい、送ろうが、うん、いろいろ便利
だ。じゃあデジタルだけの世界っていうのはありえない。
ありえないですね、残念ながら。
アナログをどうデジタル化するかっていうのがこれからずっと続いてい
く。続いていきますね。はい、
0と1で見せてもらっても僕ら困るんで、アナログにもう一回変換してもらわないと困っちゃいますね、
はい、そういうものもあります。
じゃあこれからのデジタル技術っていうのはいかにこうアナログを再現するか。
そうですね、
アナログが先生っていうことですか。
そうです、もうアナログのもうその滑らかさが欲しくて、実現したくてたまらない、うん、デジタルを使う人たちは。
じゃあアナログの方がいいっていう部分もあるわけですか。
そうですね。
あ、なるほど、いうことなので、アナログとデジタルの関係ざっと分かっていただいたかと思うんですけれども、先生はじゃあそこでどういう研究をしてらっしゃるんですか。
私はですね、先ほど申しましたそのメモリですね、物差しのメモリの、うん、メモリを細かくする、うん、もしくは、さっき言った情報をかいつまんでくる感覚をどんどん速くする、うん、ということによって、はい、よりアナログの、滑らかさに近づくような研究をしています。
アナログに憧れるデジタルのお手伝いをしているわけなんですね。
です、
はい、具体的に言うとそれはどういうことで解決できるんですか。
細かくすることは例えば、手法としましてはよく俗に言うその IC だとかチップだとか、はい、そういったものを使って、行われるわけなんですが、うん、要はでその電気信号をいかに細かくぶつ切りにして、うん、それを丸め込む、うん、 ていうのをその IC の中で実現するんですね。
そのチップを研究している
んです。そうですね。どうやったら細かくできるか、どうやったら速くできるかということを考えています。
その先生の作品の一つがですね、こちら机の上に置いてあるわけなんですけれども、なんか大行なですね、基板の上に黒いプラスチックがガーンってはまっていて、そこにですね、なんかあの観音様の絵の によくあるような五光みたいなね、ジャーってこう金ピカの線のな真ん中に本当にちっちゃくチップが、
そうです、
ご神体のように飾ってるんですけれども、
でもなかなか目にしないと思うんですよね。
これ一辺何センチぐらい？
それが 2.5 ミリですね。
2.5 ミリ、
はい、
2.5 ミリ ×2.5 ミリの黄金のチップが、
そうです、
大切そうにはまってます。
はまってますね。大切そうにされてますよ本当に。
これ先生の作品。
そうですね、うん、
あえて作品と言わせていただきますけれども、それをあのすごい拡大してカラーコピーしたものがねこちらにあるんですけれども、黄金ですね。
そうですね、まあ、たまたま光の当たり方でちょっと光ってるだけかもしれないですけどね。
素材はやっぱり金なんですか？
いや金ではないですね、
これは、はい、でも金属ですよね。
金属ですね。
そこにですね、何ですかね、あの新興住宅地か工場みたいな上から見た地図のような細かいなんか間取りがだーってついてますけれども、そうですね、配線なんですかこれは？
配線ですね。
こういうのっていうのはハンダ付けではできないですよね。
できないですね。
どうやって書くんですかこれ？
これはですね、まあ、実際製造のところになりますと、まあ、印刷の技術と同じように、まあ、
これ印刷していくんですか？
まあ、みたいなもの、
あ、みたいなもの、
削ったりとかくっつけたりとか、
印刷技術が応用されている、
はい、作る上ではそうですね。ただ、まあ、僕の仕事どっちかっていうと、そのパターンを書くところ、
はい、
メモリを細かくするためにはどんな配線をしたらいいか、うん、どんな構造にしたらいい、構成にしたらいいか、うん、そういうのを一生懸命考え、アイディア出して考え、それを絵に描いたものですね、そのパターンとして。
まあ、パターンを見てもですね、もちろん僕らは何にも分かりませんけれども、ただ綺麗だなというのは思いますね。
はい、僕もそう思います。
これやっぱりあの一遍こう書いてみたりするんだけれども、はい、もう少しこうまとめた方がいいんじゃないかとか。
あ、やりますやります。
見た目美的なところも追求したりするん
ですか？あ、やります。やっぱり特性の出るものっていうのは綺麗なんですよ、うん、この絵が
構造美のようなものがあるわけなんですね。
はい、だいぶマニアックなんですけどね。分かる人にし
てもらえない。やっぱそういう世界ですか？
そういう世界ですね。ちょっとだから新人が描いたパターンを見て、うん、これじゃ特性出ないよと。
別に回路云々ではなくて、はい、見た目で結構、
見た目で結構これは特性出ないとか、うん、こんなの動作しないとかっていうことが、まあ、言えちゃったりするんですよね。
特性っていうのはその回路が本来持つ性能、
はい、自分が狙って、うん、自分はこんなメモリでこのチップは動くはずだというのが、実はなんかメモリがなんか荒くなっちゃったり、うん、狙ったような感覚になってないとか、
そういうことがあるんですね。
あるんですね、はい、
それはもう長年やってると見て分かっちゃ う、
ね。まあ、あとはもういろいろですね、もう理論的に計算するだとか。
で、まあ、先生はですね、そうやってあのいかにその物差しを細かくするかっていうことを計算しているわけなんですけれども、はい、これをもっと細かく作るっていう方法が一つ方法になるわけですか？
そうですね。それによって、うん、こちら側もそのメモリを細かくする手段が増えるんですよね。こういうふうに作れるんだったら、うん、こういうふうに細かくできるね。結構理論は先行しているけど、その実際がそれにそぐわないってパターンもよくあるんで。
理論と実際は違うもんなんですか？
そうですね、理論的にはこうなんだけど、実際それを作る技術がないよねとか、そういうこともあるんで、
うん、今この細かさっていうのが限界なわけですよね。
いや、まだまだ細かくいけますよ。
あ、いけるんですか？
今世の中の技術だと。
あ、どんどん進んでる。
どんどん進んでますね今。
じゃあどんどん先生の夢も叶いそうですね。
叶いそうなんですけど、それを細かくすればするほどまた難しいところが出てきたりするんですよね。
思う特性が出ないってやつ
です。出ない。今まではそれができてたのに、うん、それができなくなる、うん、細かくしすぎることによって、
あ、
っていう問題も出てくるんで、もうあっちが立てばこっちが立たずみたいな繰り返しですね。
で、細かくするだけじゃなくて別のアプローチでも考えていったりもするんですか？
そうです、はい。だから細かくしたら細かくしたなりの手法を取らなきゃいけないんで、うん、そういうところに研究の要素があったりしますね。
へー、うん、 ちっちゃい世界でね、頭痛くなりそうですけれども。
そうなんですよ、目が痛くなります
よ、ね、我々があの携帯電話とかデジタルテレビで使ってるようなチップだともうきっと安定してるんでしょうけれども、はい、先生の世界ではもう本当にあのこれがたまたまうまくいったみたいな最先端の世界、
はい、でもそういうのが研究ってそういうところあるんですけど、うん、やっぱりそれだけだと、うん、あの先がなくて、やっぱり何サンプル作っても、うん、全部似たちゃんとした似たような特性、うん、になってくれないと、うん、例えばメーカーだとかあの民間からは使えないよね、そんなもん、うん、っていう目で見られたりもします。
そうでしょうね、はい、そりゃそうですよね。
チャンピオンデータ出たって言っても、うん、あまあそうかで終わる時もあるんで、あ
安定しないと、
安定しないと
製品にはならないですよね、はい。先生は技科大にいらっしゃったのはつい最近。
そうです、まだちょうど1年ですね。
あ、1年、
はい、
その前はは
メーカーに、
メーカーに、はい、こういうチップを作るメーカーに、
作るメーカーにいました。
もう本当にそういったあの企業の最先端で戦ってきたわけなんですね。
もうそうですね、
うん、今ねこういう半導体っていう、
半導体ですね、はい、
厳しい世界でね、
そうです、
大きい会社が急になくなっちゃったりとかいうニュースも。
そうなんですよ、はい、儲かるときは儲かるんですけど、うん、もう一回失敗すると一気に赤字になるんで、それが怖いですよね、うん、例えばさっき言ったその 2.5 ミリ角のそのチップのパターンを一人で書くんじゃなくて、30人とか20人とかそういう人数をかけて1年かけて作ったりするんですね、
一つのチップを。
そうです、さっき言ったようなそのメモリを細かくしたりだとか、まあ通信の 0,1 の判定をより高確率に判定するだとか、
しかも大人数でワイワイ楽しくやってるわけじゃなくて、
そうもうヒーヒー言いなが
ら、ヒーヒー言いながら大の大人が頑張って1年かけて作ってるわけですよね。でも敵は単価の安い外国だったりするわけなんですよね。
そうですよ、
日本の半導体は大変だっていうふうにニュースでも聞きます、
ね、言いますけどね。まあ、戦い方もいろいろあるんでしょうけどね、うん、まあ、あまりちょっとビジネスのお話になると僕もよくわからないところなんですけど
そういう世界から技科大にやってきた秋田先生なんですけれどもね、はい、大学も日々こういった細かい研究で大変でしょうけれども、先生のそういう研究が先生と同じように3ヶ月のお子さんをお持ちのお父さんの楽しい映像記録になりますんで
いや本当ですね
それを原動力に頑張っていただきたいですね。
はい、頑張らせていただきます。はい、ありがとうございます。
先生どうも
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました秋田先生の業界用語は
IC、 まあ IC というのは、まあ、集積回路、英語で言うと、まあ、インテグレーテッドサーキットの略になります。で、まあ、こちら聞いたことある人もいると思いますが、まあ、いわゆる携帯電話やいろいろな電子機器に搭載されているチップと呼ばれる、黒い小さな部品のことです。で IC は、半導体技術によって実現されてまして、まあ、安くたくさん作れることが、まあ、そのメリットになります。で私の研究であるアナログとデジタルの翻訳機は、まあ、このような IC として実現されています。
来週の土曜日、津波についてのシンポジウムが赤羽文化会館で行われます。技科大の海岸工学の先生青木先生も話しますので紹介したいと思います。来週の土曜日5月12日ですね、お昼の1時から夕方5時まで田原にあります赤羽文化会館で 渥美半島津波防災シンポジウムというのが開かれます。4人の専門家がそれぞれの視点から津波における地域防災の話をしてみます。1人目は渚総合研究室長の宇田孝明さん。東日本大震災の津波被害について聞きます。2人目は渥美半島の地質を研究する研究家藤代信行さん。3人目は義科大の海岸工学の先生青木真一先生。4人目はNPO 法人表浜ネットワークの田中裕二さんです。東日本大震災の津波被害も津波についての民話が伝わっているところとかは意識が高かったとみられ比較的被害が抑えられたと言われております。海に面した地域の我々の意識はどうでしょう。どなたも無料でお聞きいただけますが事前のお申し込みをお願いしております。お申し込みは表浜ネットワークで受け付けています。電話およびファックス番号は 053-21-1192 豊橋 053-21-1192 です。来週の土曜日12日のお昼1時、赤羽文化会館でお聞きいただけます渥美半島津波防災シンポジウムのお知らせでした。しろ技科大。ヘルメットをかぶり、手袋をはめ、ベルトを締め、安全靴 OK。 ここは豊橋技術科学大学建造物構造性能検証実験の建物。分厚いコンクリートの壁に力を加え、新しい耐震補強工法のデータを取っています。次週5月12日の天白の城は耐震補強工法の開発のお話。理科大建築都市システム学系松井智也先生の実験室を訪ねます。お楽しみに。